鈴木智和のワンタイムトーク。どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。11月第4週目のワンタイムトークでございます。本日は11月27日の木曜日でございます。今回で232回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方も、久しぶりに聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。自分の曲の紹介をしたり、活動の紹介をしたり、あとは常に日常に巻き起こる出来事をですね、鈴木智和目線で心温まるような、そんなお話ができればと思ってお話をしておりますので、お時間がありましたら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。で、11月もいよいよ最後の週で、いよいよ12月に突入をいたしますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。ね、本当に残すところあと1ヶ月となりまして、2025年もいよいよ1ヶ月となりましたが、やり残したことはございませんかね。この時期になるといつもね思うんですけど、まあ1年をね振り返るというかね、まあ振り返るにはまだ早い。早くないんだよ。もうちょっと来年に向けてねですね、ちょっと来年のプランなんかもですね、もうで構想して動き出してでいいね、こう時期なんじゃないかって。僕も前このワンタイムトークがですね、こう言ったことを喋ったことがですね、実行できてることとできてないこととですね、ちょっとありまして、こうなんでしょうね、口だけ男に なりかけてっていうところがあるんでね、ちょっとこれはね、どげんかせんといかんっていうところがあるんですね。そう、まあ気をつけねばならぬなとは思うんですけど、まあでもですね、来年のちょっと構想を持ってですね、動いてはいるんですよ、本当にちゃんとね。うん、そう、いやでも日常っていうのはなんていうんですか、瞬く間にね過ぎていくというかですね、1週間が本当早くてですね、いや本当1週間っていうのがあっという間に過ぎ、いいことだと思うんですよ。でも1週間あっという間過ぎ去るっていうのは、なんかね、年取ってくるとさ、それが嬉しいんですよね。何事も、まあ、いつも月曜日はこれをやる、火曜日はこれをやるとかってやってると、なんかそれをこうやっていくうちに1週間ってもう本当にこうなんか過ぎ、あっという間過ぎていくじゃないですか。で、それ固まっていくと、なんかそのルーティンがなんか心地よかったりするじゃないですか。なんかそういう、それが、それがね、もうなんか出来上がったものというかね、あんまりなんか波風がこう立つような、若い頃って結構すぐこうそれじゃいかんと思って波風を立ててたんですけど、なんかだんだん年取ってくるとね、波風立たなくてね、なんか1週間が過ぎていくとね、なんか落ち着くというかね、そういう感じであるんですけどね。でももう家の前のですね、街路樹があるんですけど、もう葉っぱでいっぱいですね、落ち葉で道路が、葉っぱが葉っぱの道みたいになってて、秋を感じるというかですね、本当にこう心地いい季節になってきましたよね。今の時期がもしかして一番気持ちいいんじゃないかって思うんですよね。乾燥もしてるし、乾燥っていうかな、なんか晴れててもこうジメッとしてなくて気持ちいいし、でそんな暑すぎないっていうか、涼しいけど寒すぎもしないじゃないですか。関東はね、横浜はなんですけど、そうだからね、今この時期にですね、ちょっとこう何ですか、年末に向けてやれることをちょっとやりたいなと思って、年末の大掃除をちょっとずつ始めてるんですけど、まあ主にですね、なんだろうね、いつもね、俺あの掃除やるのが好きなんですよ。排水口とかベランダとかね、なんかトイレ掃除とか、そう結構その、なんかなんですかね、ちょっと汚れがちなところを掃除するのがすごい好き で、それで、そう、となんかね、なんか気持ちいいんですよ、それやった後達成感がすごいあるんで、結構そこをね、掃除して一生懸命やってるんですけど、 ただ本当にこう不思議なもんで、そういうところをね、掃除するようになってからっていうのかな、結構こう運気がいい気がするんですよ気のせいです、気のせいかもしれないけど、運気がいい気がするんですよね。そういうなんか排水口とか、なんだろう、あの風呂の排水口、台所の排水口ね、玄関、ベランダ、トイレとかっていうのを結構ね念入りに掃除してるんですけど、なんかねそれをやるようになってからですね、結構いいことが起こるっていうか、なんか嫌なことが起きないっていうのが、そういう気がするんですよ。なんか悪いこと、まあ事故りましたけど、最近って交通事故ありましたけど、まあでもそなんですか、大きな事故にならずにこう事なきを得たというかね、大きな事故にならずに済んだっていうのもあるんで、よかったなーっていうのふうに思いますですね。だからそういう掃除って大事かなと思ってね、年末の掃除をしてですね、こういわゆる昔から言われている福の神様がこう来てくださるようにね、こう部屋を掃除してっていう、もうやっぱりね、そう思ったんですよ。本当に若い頃からこう何も何て言うんですかね、管理してなかったっていうのかな。若い頃は何も管理してなくて、体型とか、そのお金とか生活とかね、何にも管理してないから、なんかこう思うがままにとか、欲望のままにとか、なんかってやってて、でもなんかね今すごいこう、まあ、若い頃だったからそういう風にやっててよかったんだなとは思う反面、ちょっともうちょっとしっかりしてればよかったなとかっていう気持ちがあるんですよ。今なら全然そういう思考じゃないっていうか、なんか掃除とかもしなかったから、部屋もすごい汚いし、汚かったんですよ昔、部屋も汚くて掃除なんかしないから、例えばサッシとかでももう真っ黒になってるとかで、お風呂とかも水流れていかないみたいな。いろいろ詰まって。でもなんかそこ見るのも嫌だから目を背けてるみたいな。でなんか掃除っていうか汚いし掃除したくないし、みたいな。でもなんかお風呂のこう入って流すたびに、なんかなんすか、排水口のとここう水溜まりみたいになるみたいな。でもこうしょうがないから目をつぶって時間かけてスーッと流れていくのを待つみたいな。汚い。だらしないでしょ。だらしないから、そう一時が万事ね、いろいろだらしない、ないかったんですよ。ただでも本当にそれを管理するようにしてからは、なんかね、しっかり自分の中の意識が変わってきて、あ、大人になるってこういうことなのかなっていうのをね、感じなんかちょっとこういう話しようと思ったんじゃないんだけど、なんか年末はなんか掃除のくだりからちょっとなんか俺こうだったなっていうのをちょっと思い出して今ちょっと喋ってるんですけど、皆さんもそういうのあると思いません？ありますよね、少なからず。なんか若い頃はこうだったけど、ちょっと年を得てきて思考が変わってきてこうなったみたいなやつ。だから今はその若い頃はこういろんな経験をすることがとかね、経験をしたりいろんな体験をしたりすることがに全てを注いでたんですよ。でだけどこう娯楽とかもどっか出かけて、ね、行ったことないとこ行って、こうどっかで何か見て体験してとか、それをこう当時若いから同じような、なんか友達とかと共有してとかっていうのが何かこう娯楽だったしとかね、そういう感じだったんですけど、だからこう最近のこう娯楽っていうか、やっぱこう変わってきてね、40後半になってくると、あの美味しいものを食べるとかね、こうなんかそれもなんか高いものを買うとかじゃそういうんじゃないんですよ。なんかこう、なんだろう、取れたてのね、そのかぼちゃとかを、かぼちゃっていうか取れたてのかぶとかをせいろで蒸したやつをなんかそのまま生で食べるみたいな、そういうですけど、そういう感じのやつがすごい娯楽、おいしいものね、まあ、かぶだけ野菜だけとかじゃないですよ、もちろん。なんかまあとにかくおいしいものを食べて、おいしい酒を飲んでっていうのがね、娯楽になってきて、あとね、寝るっていうのが、寝てんのかな、すごい娯楽なんですが、すごい気持ちいいじゃないですか、寝るってこんなに楽しいんだみたいな感じのですね、っていう風に変わってきましてですね、こう人ってやっぱどんどんちょっといろいろ変わるんだなと思って、そしてやっぱこう大谷選手でもその証明されてるように、やっぱ寝るとものすごいやっぱ体調がいいんですよ。風邪もひかなくなるし、 で、声もすごい出るんですよ。寝るとめっちゃ声が出るし、パフォーマンスがめちゃめちゃ良くなるんですよね。そう。だからね、ちょっと睡眠って本当大事だなと思って。で、寝ないじゃないですか。また若い頃の話になるけど。若い頃ってこう、いつまでも夜起きてて、2時、3時とかまで起きててさ、何してたんだか。ね。で、寝てさ、なんで、休みの日とかだったら、その朝12時とか1時とかまで寝るわけですよ。昼のね。で、なんでそんな昼と夜逆転してたんだろうって思うんですよ。今は本当に、ね、夕方の6時7時ぐらいになると休みの日になるともう6時7時ぐらいになるとああもう寝ようかなみたいな感じで布団のとこについてで次の日のこうなんですか6時ぐらいまで12時間ぐらいこう寝るわけですね。で朝になるとこう朝日より先に起きるわけですよ目が。またそれが気持ちよくて寝てられないっていうのもあるけどなんかそういう風にね変わってきたんですけど、でも待ってそうやって変わった頃から体の調子もいいしなんかこうなんですかね、こう声とかも調子いいんですよ、やっぱり。だから、朝方にね、変えてね、やっぱ、いいことだらけですよ。朝方になった方がね、いいなっていうのを実感しましてですね。そう、とかね、なんか今日俺こんな話しようと思ってたんじゃないんですけど、ちょっとまあ、いいですね。まあ、ちょっとこう、若い頃から年取ってきて価値観が変わってきたっていうのとね、まあ、睡眠はいいんだよっていうようなね、ちょっとお話をしましたけど。この間そういえば、日曜日にですね、横浜駅で、不要の服を回収してたんですよ。そういうイベントやってて、ちょっと行ってきたんですよ。ちょっと、服、いらない服があって、なんかちょっと、あんまりね、捨てれない男なんですよ。服とか。捨てるのも忍びないなとか、まあ、売っちゃってもいいんですけど、でも何かこう、そういう風に集めて、で、それは、横浜市が今取り組んでるのが、その服を回収して資源にしてリサイクルをするっていうものだったんですね。そう。で、そういう風にして、また別の形で生き返って活躍してくれるんだったら、なんかいいなと思ったんで、なんかずっと着てた服って、物にもよりますよ。なんか下着と、下着っていうか、花着とかだと割と、まあ、捨てれちゃうとかなんで、ね、矛盾してるね、言ってることで。肌着とかだと割とこう、なんかボロボロになったら、今までありがとう、さよならってこう、ゴミ行きになるんですけど、こう、だからコートとかね、コートみたいな、ジャンバーとかコートみたいなってやつって、なんとなくこう、ゴミ箱にポイってこうできなくて、なんかこう、うまく、なんかね、塗るのもな、なんかな、みたいな時にその回収があって、回収出してきたんで、その資源になるっていうんで、ね、資源になるんだったら、ちょっと有効にね、でこうなるんだったらいいかなと思ったんで、ちょっと出してきたんですけど、そう。今、横浜市でそういう取り組みをしてて、でもいいですよね、そういうなんか取り組みっていうか、なんかどんどん、そういうのだと、服とかもこう出しやすいし、で、並んでてね、みんなね、こう、薄い、なんか、持ってきてるのが、俺、やっぱほら、コート2着とかだったから、なんかなんだろうね、もう風呂敷みたいな、泥棒の風呂敷みたいなサイズで、なんですか、持ってたんですけど、みんななんか、ちっちゃい手提げカバンみたいな1個でね、なんか T シャツ2枚ぐらいこう出してたりとかしてて、あ、人それぞれだなとかって思うんですけど、まあでもそういう風にしてね、服が、資源となって生き返ってくれるっていうような取り組みっていうのはね、素晴らしいなとも思うしね、そう、そういうのもちょっとまたあったらね、やりたいなと。私もしょっちゅうやってるんですけどね、横浜市だと。そう、これからもね、ちょっとやっていきたいなと、ちょっと思いましてですね。まあ皆さんも知らない、そういうの知らない方がいたら、ぜひ、そういう取り組みやってるとことかね、調べると結構すぐ出てくると思うんでね、見つけてもらうと、またなんかね、新しい発見があるんじゃないかなと思ったので、ちょっとそんな話をさせていただきました。じゃあここでクイズのコーナーに行きましょうか。ワンタイムトークではですね、なぞなぞ、どうもエクササイズとして、なぞなぞを出しておりますね。結構、いい体操になるんですよ。脳の体操、どうもエクササイズで。先週の問題でございますが、そうだ、今ね、アダルトなぞなぞだったんですね。アダルトっていうか、下ネタなぞなぞ。下ネタでもないんですよ、別に。下ネタに見えて、下ネタじゃない引っ掛けだからね。っていうような感じでございますが、じゃあ前回の問題でございます。前回。問題いきます。男性が女性にはめるものといえば、ございますね。もう一回いきますね。男性が女性にはめるものといえば、ございました。やはりこれはこれしかないでしょう。ということで、正解は結婚指輪。 ということでございましたね。大好きな女性の指に結婚の証明である指輪をはめるのは、男性の夢と言っても過言ではないでしょうというようなことでございますがあれ別のことを考えてませんしね、あれ別のことを考えてませんよね、もちろん。さて、今週の問題でございますが、今週の問題はこれでしょうかな。いきます。今週も引っ掛け下ネタ、下ネタじゃない、下ネタではないですよ。下ネタは言ってない、下ネタは言ってないんだけどね。はい、で参ります。入れる前は硬くて出すと柔らかくなるものはございます。もう一回いきますね。入れる前は硬くて出すと柔らかくなるものは何でしょうということでございます。正解は来週のワンタイムトークで発表いたしますので、一週間シンキングタイムをしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今日のお話でございますが、ワンタイムトークでは鈴木智和が今週一番伝えたいこととかね、今一番伝えたいことということでのお話をしておりますが、情熱で炎と、よく情熱の炎とか言うじゃないですか。情熱とこう炎ってよくこうなんだろう、メタファーされるというか、なんかこう、象徴として比喩される部分ってあるじゃないですか。それこうメラメラ燃えているものと心が熱くなってうおーってなっているものって、ああでもそれよくいい、うまいなと思ったのが、やっぱりそのそれってやっぱ同じだなと思ったんですよ。情熱のそれと炎のそれって、例えばですけど、さっきの若い頃の話になるのかもしれないけど、若い頃の時ってやっぱりなんかうおーってメラメラ燃えてる感じですよ。パチパチ燃えてるみたいな感じがするんですよね、メラメラって。で、今でももちろん情熱が上がった時はうおーってメラメラすると思うんですけど、で、今まで自分も情熱的に何かを思って情熱的に取り組んできたっていうこともたくさんあったんですけど、うおーってメラメラ燃えるものっていうのはやっぱりこう、なんですかね、こう滝を送り続けないとっていうか、滝木をこう、いわゆるその情熱をキープする何かをやり続けないとやっぱりしぼんでいくんですよね、火と一緒で。何もないと、火だって熱源でも何もないとやっぱりこうしぼんでいくじゃないですか。だからそれと同じで情熱とかも一緒なんだなと思うんですけど、と形を変えた情熱っていうのもあるんですよ。燃えてるように、そっちが燃えてるように見えますでしょ、メラメラってして、いかにもこう誰が見てもウォーってなって、ウォーってしてるみたいな、派手にやってるみたいな感じの。ただでも燃えてる情熱っていうのはそれだけじゃないっていうんですか、大人の皆さんだけじゃないね、皆さんもよくわかると思いますけど、焚き火ってすごい、焚き火したこと皆さんございますよね。焚き火をした後って最後はちょっとこう縁石の炭火っていうか、なんかこう落ち着くんですよね。木々がこう赤くなってる感じになって、で それってそれも燃えてるんですよ、ね、それもしかも実は水面下で長くじっくり燃えてるんですよ。で今自分ってそうだなって思ってるんですよね。今そういう燃え方をしてるんですよ。火は耐えてないんです。情熱の炎っていうのはメラメラはしてないかもしれないけど、なんですか、炭のように。で、炭って何かそこに薪を置くとモワッと燃え出すんですよ。今度そっちにもいけるし、いつまでもグツグツと保ち続けられるんですよ。だから情熱ってうおーってなるだけが情熱ではないと思ってて、実は長いことこう熱を注ぎ続けられるっていうのは、そういう炭状になってるっていうかな、そっちの熱だったりもすると思うんで、一番ですね、こう何かを長く続けるっていうか、長く続けるためにはメラメラする時期もあってもいいと思うんですけど、よりもやっぱりそのなんだかな、実はこう遠赤の炭火のようにね、実はこうじっくり燃えてるみたいな感じの状態っていうんですか、それがですね、何かを長続きするしたり、何かを注ぎ、自分のエネルギーを注ぎ続けるには一番長く続けれるものなんじゃないかなってちょっと感じまして、最近ですね、 そうなんですよ。そんなことをちょっと思いまして、今日はちょっとその話をしたいなと思いまして。だから、何か、その、ね、それに対しての熱意を失ってしまって、やらなくなってしまった、もう火消したらしまえば、それはそれで終わりですけど、そこに対して、まだやる気があって、やる気ある中でも、いろんなやる気のその取り組み方って、生活の中で、こう、取り組んでいくっていう部分。もう情熱の注ぎ方だと思うし、今の時代にも合ってると思うんですよ。そういうその情熱の注ぎ方っていうのはね。だから、派手なことは、例えばできなくても、一日毎日ちょっとずつこれをやるとか、毎日これだけを続けてるとかっていう姿も積み重なっていくし、燃え続けてると思うので、何か今皆さんですね、こう、日常の中で忙しくて、何かやりたくてもできないとか、ね、いうことを持ってる方がいらっしゃったら、一日一個でもなんか、何でもいいと思います。一回でも、腕立て一日一回やるだけでも、それだけでも、炭火でして燃え続けてる。で、筋肉を刺激してるわけですからね。っていう風になるので、まあそういうような感じの気持ちを持って、なんかこう、熱意をね、何かに注いでもらえると、またいいんじゃないかなっていうようなことを思いましたので、そんなお話をさせていただきましたが、皆様、いかが思わせますでしょうか。ねえ、ちょっと、情熱って、でも、いろんな、そうですね、表現の仕方があるんで、はい、ちょっとそんなことも感じましたよ、最近。じゃあ、今日はですね、マイステップという曲を聴いてお別れしたいと思います。ですね、12月にもなりますのでね、今年も残り1ヶ月となりますので、悔いの残らないよう過ごしていただいてですね、風邪もひかないようにしていただきまして、素敵な日々を、素敵な冬を過ごしてくださいませ。ありがとうございました。鈴木智和でした。
yeah.